おはようございます。高原豪一郎です。先月、私の友人クリスチャンの人なんですが、その方の納骨式というものがありました。実は彼女は結婚して半年で癌が再発し、その1年後に天国に召されていったんでした。ご遺族の方のその心中を察するときに、本当にもう言葉がこうないんですけれども、その痛みの万分の一かは私にもわかるかもわからないと、そう考えたのです。実は数年前、家内の父が亡くなった時のことを思い出したからです。ある朝突然、父の脳の血管が破れて、そのまま意識不明になり、そして最後は天国に行ったんですね。ところが亡くなった当日、あんまり悲しみというものをこの感じなかったんです。また、昇天記念式というお葬式があるんですが、そのお葬式の当日も悲しみというものがほとんどなかったんですね。一つは、父の魂は天国に行った、必ず再会できるんだという、そういう信仰が与えられていたこともあるんですが、しかし今一つは、あまりの突然のことであるので、ピンと来てなかったというのが正直なところだと思います。ところが、その父が召されて3ヶ月、4ヶ月経つ頃に、遅れて悲しみがドーンとやってきたんです。父の使っていた歯ブラシや、湯飲み茶碗や、また愛用の椅子、そういうものがそのまま残ってるんですね。本当にはそこにいるはずの人がいないということを見たときに、ああ、亡くなったんだな、別れたんだな、そういう気持ちが後で押し寄せてくるんですね。専門家の言葉によりますと、これをモーニングワークというそうです。モーニングというのは朝という意味ではなくて、喪に服するということですね。人間の体は、もし肉体に傷を受けたときに、肉が裂け、血がドクドクと流れ出して、痛みが全身に走ります。しかしやがて、かさぶたができて、肉が盛り上がって、傷跡も薄くなってきます。そのことのためには、随分時間がかかるんですね。心も同じであって、自分にとって大切な人を失ってしまったとき、心から、この血が吹き出すように悲しみが流れ出てくるんですね。しばしば呆然として放心状態になります。そしてその後で泣いたり、また落ち込んだりします。そのうちに思い出した時だけ泣くようになり、そしていつかは回復するんですね。この悲しみというのは、不信仰であるとか信仰であるとかいうことは関係ありません。人間として持っている自然な感情だと思います。いつかは乗り越えることができることですが、しかし時間がかかるんですね。死というものは本当に残されたものにも大きな宿題を突きつける課題であるようです。ましてやその死の問題が自分自身の問題となって迫ってきたときには、一体どのようにのしかかってくるものなんでしょうか。今日は聖書の語る死生観ということについてご一緒に考えてみたいと思います。聖書の中に、このような言葉があります。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか、私にはわかりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは、世を去って、キリストと共にいることです。実はその方が、はるかに勝っています。しかし、この肉体に留まることが、あなた方のためにはもっと必要です。この手紙を書いたのはパウロという人物ですが、実は彼はこれを牢屋の中で書いたんでした。別に悪いことは何にもしてない人です。でも、キリストを述べ伝える というその行為を当時の政治権力に問われ、そして彼はこの獄中につながれるんですね。そして彼には死刑の可能性があったんです。まだ判決は出ていません。もし有罪だったら死刑でしょう。しかしそうでないんだったら無罪放免ですよね。生きるか死ぬかということがはっきりしていない時に、医師の牢獄の中に閉じ込められていた時に書いた手紙なんです。もし私たちがこのような状況になった時に、生きるのか死ぬのか、一体どっちなんだ。とにかくこの問題が大きな問題としてのしかかってくるんだと思うんですね。生きるか死ぬかの問題というのは人生最大の問題であるからです。ですから腕一本なくてもいい、足一本切られてもいい、とにかく生きて帰ってくれるんだったらどんな治療でも我慢して耐えますというのが、まあ、私たち人間じゃないかと思うんですね。生きるか死ぬか、これこそ人生最大の問題です。ところがパウロという人物はここで生きるにしても死ぬにしてもと言ったんです。生きるか死ぬか、これが運命の分かれ道だという悲鳴を上げたんでなくて、生きるにしても死ぬにしても、言い換えたらどちらにしてもということなんです。生か死かということが最大の問題になっていない、重要なのはキリストと共にいることなんだと言ったんですね。この生きるにしても死ぬにしてもというのは、投げやりな気持ちからどっちでもいいという意味で言ってるんじゃないんです。生きてもいい、死んでもいい。生きるとするなら、自分は神様によって人生の目的を与えられた。今までは神様から離れて何のために生きているのかわからなかったけれども、でも生ける屍の人生じゃない。自分は何のために作られたかということを知ってる。神様の栄光をこの身をもって表すために作られたということをよく分かった。生きてもいいって言うんですね。でも死んでもいい。これは生きるのが辛くて、もう生きるのが嫌になってるので、早く死にたい、死んでもいいって言ってるんじゃなくて、死が人にもたらす害悪をキリストの十字架の救いによって、全部骨の気にされている死の問題について解決を持っているので死んでもいいっていうふうに言ったんですね。死が人にもたらす最大の害悪っていうのは、これは喪失です。死を迎えるとき、愛する人との別れがあります。夫を喪失し、妻を喪失し、子供たちを喪失し、家族も友人も財産も実績も仕事も何もかも喪失してしまう。いや、自分の魂を喪失してしまうっていうことですね。しかし、クリスチャンにとって死は喪失ではないんです。どこに落ちていくかわからない、そういう闇に落ちていくことではなく、イエス・キリストの十字架の身代わりの死によって、魂が神から失われてしまうんではない。永遠の天国に必ず行くことができるという、その望みに燃えることができるんですね。さて、パウロという人物が、なぜ生きてもいい、死んでもいい、どちらでもいい、一番大切なのは、キリストが共にいてくださっていることなんだと、いうことができたか。それは、この死という問題において、神を身近に感じることができていたからなんです。すなわち、神もまた死を経験した神なんだ、って言うんですね。神は私たちを救うためにイエス・キリストという一人子を十字架の上で死なせてくださっていた方であるからです。日本を代表するこのクリスチャンに内村勘蔵と二度目稲造という人物がいますが、この二人を死とするクリスチャンに大平正義という元総理大臣がいます。彼はこの生涯消えることのない深い悲しみがあったんですね。それは自分の息子さんが年若くして亡くなったということです。その時の彼の気持ちを書いた文章があるんですね。正樹との別離、それは私が夢にだに考えなかったことである。しかるに非常にもそれは動かしがたい現実となった。凡夫である私は生くる希望と情熱を失いかけた。彼は何者にも変えられない、いわば私にとっては全部に近い存在であったからだ。重い鉛のような刺繍が、鋭利な刃物のような力で今なお私の胸を刺し続けている。 時の経過によってもその力は一向に衰えを見せない。子供を失った時、総理総裁の立場は関係ありません。それと同じように、一人子の神イエス・キリストを死なせた時、全知全能の神様に深い深い悲しみがあったんですね。その悲しみを経験した方が死を前にして共にいてくださる。この方の犠牲によって私は救われたということをパウロは知ってたんですね。どうぞこのイエス様を信じ、永遠の命を持ってくださることをお勧めしたいと思います。